第2コリント11章の7から15節、7節だけまずお読みします。それどもあなた方を高めるために自分を低くして報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったのでしょうか。パウロはですね、コリント教会から報酬を、給料というかですね、報酬をもらわない、給料なし、無給で働く、それは罪ではないでしょと言っているわけですよね。で、9節の最後には何と書いてあるかって言ったら、今後もそうするつもりですと言うわけであります。それに加えて、そうすることは誇りであると10節で、その誇りが封じられることは決してありませんと言っているわけですね。さあ、これらのことからどのように理解するべきなんでしょうか。伝道者は報酬を受け取らない無給で働くべきだと聖書は教えているのだということになるのでしょうか。極端な人は言います。そう、神が養ってくださる信仰を持て。イエス様も弟子たちを伝道に使わすときに財布を持たずに行けとおっしゃったではありませんかと。極端ですよ、それは。あくまでも極端。何しろ生きるためにはお金が必要だということは否定できないことでありますから。ですからパウロも、こういうパウロ自身も自ら天幕作りをして、それで生計を立てていたわけですよね。だからお金の問題というのは全く考えないでいいんだっていうことにはならないわけでありますが、パウロのようなテントメーカーというスタイルを取りながら働く人は今でもたくさんいるわけでありまして、ご存知かどうか分かりませんが、昔あった本でですね、それは一般の出版社から出てたんですけど、確か小学館だったかなと覚え、ちょっとうろ覚えですが、タイトルは覚えておりますよ。どんな本かって言ったら、部長は日曜日牧師になるっていうタイトルの本だったんですね。で、それ一般の出版社から出てたんですけど、いわゆる会社員をしながら、平日は会社員、それも部長ですよ、部長、管理職です。だけど日曜日だけ牧師になって教会やってる、そういう人の証の本ですね。パウロみたいなもんですよ。テント作りながら生計を支えてね、伝道してると。そこまでじゃなくても、アルバイトをしながら伝道牧会してる牧師っていうのはたくさんいると思うんですよね。大きな教団に属していたら、ある程度給料の保証はされるのかもしれませんけれども、単独での伝道牧会というのは日本では厳しいものがあります。私もですね、福島ではいろいろとアルバイトしました。何せ赴任した教会が信者がゼロ、借金あり、とんでもない教会でしたからね。誰がそんな教会に赴任したがる人がいますかって、ね、いないですよ。給料出ませんよって、借金ありますよ、信者さんいませんよって、そんな教会でしたんですよ。ここは13年前私赴任した時の時点において借金はありませんでしたから、それは助かってますけどね。とにかくですよ、それでいいんだってことですか。聖書が言うのは伝道者無給で働け、パウロを見習えってことですか。アルバイトしながら生活を立てろと、それを継続するべきなんだと、それが誇りなんだと、そういうふうに理解すべきかといったら違うと思いますよ。ならばですよ、第一コリントでパウロが言ってることと矛盾してくるわけですね。第一コリントの9章を見てください。9章の14節。 第一コリントの9章の14節、パウロはこのように語っています。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますと、ね、イエス様もそれを認めてるんだって。教会から給料もらいなさいってことですよね。で、そうする権利はパウロにもあるんだということがこの第一コリントの9章の1節からずっとですね、18節ぐらいまでずっとそれを主張してるんですよ。私にはペテロと違ってこうする権利はないのでしょうかってね。私はなぜ、自分の仕事を辞める権利がないのでしょうかって。そうしますと、じゃあどうしてパウロは無給で働き続けるのか、それを継続するというのか、それが誇りだとまで言うのか、ね、なんでですかって話ですよ。それはですね、パウロを攻撃する偽使徒たちへの反撃のためなんです。そんな理由ですかって思われるでしょうけどね。パウロを攻撃する偽使徒たちへの反撃のため、決してですね、無給であることを良しとするためではないんです。この第二コリントの11章で言っていることは、確かにパウロはコリント教会から報酬を受け取らなかった。それをネタにですね、偽使徒たちはパウロを批判したんですよ。って思いませんか？もらいすぎてるぞあいつって言うんだったらね、批判も出てくるかもしれませんけどね、あるいは教会を食い物にしてるとかね、我がも、どう言えば、自分のものみたいにしてるとか、それだったら怒られるでしょうけども、給料もらってないからって批判されるんですよ。どういうことですかねって思うわけです。で、その理由どういうことかって言いましたら、まずコリントという場所はですね、ギリシャ文化が栄えた町なんですよ。で、ギリシャ哲学の教師というものは報酬をもらって教えるというのが常識だったんですって。なのにパウロは報酬を受け取らないで働いてたと。それを見てですね、偽使徒たちは、あのパウロ、このギリシャ文化と全然違うことしてる、なんで報酬もらわないんだろうと。ああそうか、あいつ話が下手だし知識も劣ってるんだ、だから報酬もらえないんだって言って批判したんです。見事なイチャモンですよね。報酬をもらってない理由を、話が下手だからだって、だから報酬もらえないんだって、そんなイチャモン言われた、イチャモンつけられた日にはね、カチンときますよ。例えば私がですよ、説教が下手だ、あの人が説教が下手だから、時々噛むし、言い間違えることも多いし、だから夏休みもらえないんだって、ほっといてくれって感じですよね。2つ目の理由ね、ギリシャでは職人は軽んじられていたんですって。だから天幕作りという職人をやっていたパウロは、見下されていたんです。あいつなんで職人なんかやってるんだろうなって。そうかそうか、分かった、あいつは、教える力がないから職人やってるんだって、そういうふうに批判されて、もう一つ お話しします。パウロはマケドニアの教会からは報酬受け取ってたんですよ。マケドニアからね。ところがコリントの教会からは報酬を受けようとしない。 一貫性がないじゃないかってことですよね。なんでマケドニア教会からは報酬を受け取っているのにコリント教会からはそれを拒むのか。分かった、パウロはコリント教会を愛してないんだっていうふうに言いがかりをつけられてた。本当言いがかりですよ。だからパウロはですね、この第二コリントの11章の11節でこう言ってます。なぜでしょう、私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知ですって。神にかけてコリント教会を愛しているって、これは間違いないって。だけど給料もらってないって。それに対して言いがかりをつけられ、いちゃもんつけられてるわけですよ。おうおうおう、そうかいそうかいと、そこまで言うんだったらもらってやろうかいとなりそうなものですけどもね。だけどもそうならない。パウロは無給を継続する、それが誇りだという理由、それは第一にコリント教会の信仰の成長のためだというんです。7節読みましたけども、あなた方を高めるためにって報酬を受け取らないことが罪ですかって。コリント教会の信仰を高めるために無給で働くっていうんです。無給で働いたら信仰が高まるんですか。その意味はですね、具体的には不明です。無給で働くことがどうしてコリント教会の信仰を高めるのか具体的には分かってはいないんですけれども、想像するに想像してみるとおそらくこうじゃないかと私は思うんですけども、つまり、コリント教会わりかし豊かだったとね、地域柄豊かな教会だった。だから、貧しい教会のために献金してやってくれんかと、ね、わしのことはいいからって、わしは天幕作りで生活立てるけんいいけんって、けんって言わなかったかもしらんけども、いいからエルサレム教会に献金してやってって、それがキリストの福音の告白に対して従順だっていうことだからね。キリストの福音って何ですか。豊かなところから貧しいところへでしょ。キリストが豊かな富に満ちた、栄光に満ちたキリストが貧しくなってくださった、これが福音、その福音の告白に従順、豊かな教会が貧しい教会に捧げるって。 そうなんですか、ああなるほどって、よし分かりました、捧げましょうって言った信仰がね高められていくわけですよ。そういう意味でパウロは報酬を受け取らなかったんじゃないだろうかと私は想像します。あなた方を高めるために報酬を受けずに働いたのが罪でしょうか。そんなことはないと、教会を高めるためだと。2番目、偽使徒たちが報酬を受け取るのを正当化させないため、それがパウロの無報酬の理由、根拠。つまり推薦状を持たないパウロが教会から給料もらってるとね、なんだあいつパウロ推薦状もないくせに給料もらいやがって、だったら俺たちは推薦状いっぱいあるんだから俺たちはもっとたくさんもらえるぞっていうふうにさせないためにパウロは給料ゼロって、だからあなた方も報酬を受け取るなというふうに狙っていたのだ。自己推薦してるだけの厚かましい人たちにね、むざむざと貴重な尊い献金をむさぼられていくのは見るに忍びないと、それらの理由でですね、無報酬で働いてそれを貫くのが誇りだと言っているわけであります。12節、しかし私は今していることを今後もし続けるつもりです。それは私たちと同じように誇るところがあるとみなされる機会を狙っている者たちからその機会を断ち切ってしまうためです。とある通りです。何にしても偽使徒たちはいかがわしいと。 13から15節をお読みします。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。偽使徒、13節にその言葉が出てきておりますけども、ちなみにこの偽使徒という言葉はですね、新約聖書の中に出てくるのここだけです。ここにしか出てこない言葉なんです、偽使徒。もちろん同じ意味で別の表現の言葉はたくさんありますけども、このダイレクトな偽使徒という言葉はここだけに出てくる。パウロの怒りが垣間見えるような、そんな気がします。しかしどんなに糾弾しても、この人たちも彼らもですね、一応は働き人なんですよ。働き人として認識されている人なんですよ。いわゆる現代的に言えば教職者ですね。教職者として認められて、教会に受け入れられて、説教させてもらっている人たちですよ、ね、働き人なんです。だけど働き人は働き人でも、パウロは何て言ってます？人を欺く働き人だって言ってるんですよ。働き人にもね、いろいろいるわけですよ。ですから肩書きを信用してはいけないんですね。欺かれてしまう場合がありますので、肩書きだけで信用するわけにはいかないと言わざるを得ないわけです。欺かれる。だからパウロは心配しているわけですよ。3節で言ってますようにね、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと、私は心配しています。パウロは心配しています。私はパウロじゃありませんけど、私は心配どころか憂いています。パウロは万一にもと言いますけど、それは意味はですね、決してそんなことが起こってはならないっていう表現であって、実際に1万分の1っていう確率を言ってるわけじゃないですよね。そうでしょ、わかりますよね。万一っていうのは決してそんなことがあってはいけないっていう意味です。で、実際の確率的に言えば万に一つじゃないと思います。現実的には10に1つぐらいかな、もっと多いかもしれませんけど、欺かれてしまうことは10に1つぐらいあるってことですよ。大問題なんです。何しろサタンの欺きは、何重にも重ねて備えられてるっていうか、あるわけですよ。まあお城の壁がね、敵が入ってこれないように外の壁がある、壁っていうか塀があるか、城壁があるね。そこを破られても次の城壁がある、まだまだ城壁があるっていうぐらいに、何重にもサタンの欺きの壁は用意されているわけです。ですから一番外側の壁を破ったから大丈夫ってわけじゃないんですね。例えば教会はですよ、一般論的にですね、異端の教えに対してはいくらか警戒心は持ってると思うんです。多分そうだと思いますよ。一番外壁ですよ。外壁じゃない、外側の城壁ね。異端の教えにやられちゃいけないって、これはぶち壊せってね、警戒心は強いと思いますけれども、その内側の城壁に対してはどうかって、例えば異なった福音に対する警戒心はあるかって言ったら、ほとんどないと言ってもいいかもしれない。無頓着。異なった福音に対しての警戒心、無頓着。どんな福音でも受け入れてしまう。例えば イエス様は2000年前に十字架にかかって私たちの罪を許してくださったのだって、あなたは愛されているんだって、だから神の愛に気づけって、あなたは2000年前のキリストの十字架で許されているんだっていう語る人がいるわけですけども、違いますよって、全然違う、異なってるね、それ異なった福音なんですよ。正しい福音というのは、2000年前にキリストは十字架にかかって救いの道を開いてくださったというのが正しい福音なのであって、ね、許されるのは2000年前じゃないんですよ。キリストが十字架で死んだ時点で私たちの罪が許されてるんじゃなくって、私たちの代わりに十字架で死んでくださったということを信じて悔い改めた時に許されるんです。2000年前にキリストが十字架で許してくれたなんていう、それは間違いです。異なってます。もしも主がキリストが2000年前に十字架につけられた時に許されているって言うんだったら、それはもう万人救済説になってしまいますからね。2000年前に全ての人が許されたってことになるわけですから、もう誰も地獄に落ちることはないという考えになってしまう。けどもうそこまで追求しないんですよ。2000年前にキリストは私たちの罪を許してくれた、アーメン、ハレルヤって思う人も少なくない。そんな異なった福音も簡単に受け入れられてしまう。おかしいって感じる人はそう多くはないんですよ。いつも私が言ってます繁栄の神学っていうものがありますが、これ別名繁栄の福音って言うんですよ。繁栄の福音だって、まさに異なった福音なんです。本当正真正銘の異なった福音なんですけれども、広く受け入れられております。やばいんですよ。危機感を持たなきゃやばいんです。もう一度この13から15を読みたいと思いますが、こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。だから驚くべきことではないって言ってるんですよ、パウロね。この異なった福音を教会が受け入れてしまうっていうのは、驚くほどにはない、驚くには及ばないって、当たり前っぽい言い方ですよ。ですから今日の箇所ですね、最初まあ、少しばかり長々と話してしまったかなという印象はありますけども、パウロが給料もらってないという問題ね、そんなことどうでもいいんです。はっきり言えばパウロが給料もらってるかもらってないかとかね、そんな問題じゃないんですよ。なぜパウロが給料をもらわないかって言ったら、偽使徒たちへ反撃するためだということ。偽使徒たちに欺かれてしまわないようにって、教会を守りたい、その思いで行っていることなんですよ。だから物事の本質をですね、見失わないでいただきたいんですね。伝道者はアルバイトしながら伝道するべきかとか、そんなことどうでもいいんですよ。ここで問題なのは、偽使徒たちを受け入れているって、教会が、それが問題。そしてそれは不思議なことじゃない。現実に今でもそうだと、ね、異なった福音を多くの教会が受け入れている。簡単に受け入れている。 万が一どころか 10のうちの1つ、10に1つです、5に1つかもしれない、欺かれてしまう教会をね。15節でパウロはそんな欺くようなサタンの手下どもはですね、彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります、滅びると言っているわけですけども、それはそうでしょう。そんな神の敵ですよ、神の敵ね。サタンの手下ってことは神の敵ですよ、滅びるでしょう最後はね。けどもその教えに欺かれてしまった人たちもそれにふさわしい最後となるのではないでしょうか。きっとそうでしょう。欺かれてサタンの手下に落ちぶれてしまうわけですから、それにふさわしい最後を迎えることになるでしょう。私はそうはなりたくないんです。皆さんもではないですか。サタンの手下のような最後を迎えたいなんて誰が思いますかね。だから危機感を持たなきゃいけないんです。私たちは主が示してくださる真実な命の道を歩み続けようではないでしょうか。お祈りしたいと思います。